質問は仏教とは何かと。何ですか仏教と。
最終的には仏の悟りを得るのが目的だと思います、
うん、仏の悟りを得ること、
はい、
じゃあ仏の悟りって何ですか。
そうですね、
仏の悟り、仏教とは仏になるための教え、ね、じゃあ仏とはどういう存在なんですか。
まあ、私凡夫は自分のことしか考えられないんですけども、
うん、
仏になるとその、うん、まあ、純粋に他人、人のことを考えられるようになるっていう、
うん、
その変化を仏様の違いだと思いますけども、
凡夫は自分のことしか考えられない、人のことを考えられるようになる。自分のことしか考えてない人が人のことを考えられるようになったことが仏の悟りっていうことなんですか。自分のことしか考えられなかった人間が人のことを考えられるようになったことが仏の悟りなんですか。
まずそういう違いはあると思いますけども、
うん、これが仏の悟り、人のことを考えられるようになったことが仏の悟りっていうことですか。
もっと別の表現でなんか、
これがね、かすみさんが考える仏教っていうことですよね。
まあ今は思いつきますよね。
ね、自分のことしか考えられなかったものが人のことを考えられるようになることが仏教だっていうことですよね。
そうですね、まあ、あと神はまあ本当の幸せになるっていうこと、ね、
いや、まあそこはちょっと置いといて、こっちがね、仏教とは自分のことしか考えられなかったものが人のことを考えられるようになる、これが仏教だと、
はい、
じゃあ自分のことってどんなことなんですか。自分のことっていうのは、自分のことっていうのは、自分のことしか考えられないっていう自分のことって何ですか。
うん、自分の利益になることを考える。
自分の利益になることを考える。利益になることね。自分の利益になることを考える。いわゆる自分が得すること、
いや、ありますね。
得すること。 で得することを考えるんですか？なんで得することを考えるんですか？なんで？
自分の価値を高めるため、
うん、自分の価値を高めるため。それだけですか？なんで得することが欲しいんですか？
まあ、お金にしても、あの、名誉にしても結局自分の価値を高めたらだと思うんですけど、
あ、じゃあかすみさんの場合は価値を高めることを、これが主な目的
だと思います。
何のために価値を高めるんですか？
やっぱり自分の存在だけじゃないと、うん、非常に苦しいというか、
うん、
自分を否定された状態では苦しいので、
うん、
価値を高めたいと思います。
うん、なんで自分に価値がないだけで否定されているように感じるんですか？価値がないっていうことと否定するっていうことは別の話ですよね。ね、価値がないだけでどうして否定されているように感じるんですか？
一番大きいのはその育ってくる段階で自分を認められなかったので、
うん
うん、自分で自分を否定してしまっている。
育つ段階で認められなかった、
はい、
認められなかった。認められなかったということと否定されるっていうことはまた別のことじゃないですか。認められなかったっていうことと否定されるってことは別のことですよね。自分の過去を振り返って、私は親から認められなかったんですか？
認められないとその否定されてるように感じるんだと思いますけども、
認められないっていうことと否定されるっていうことは別ですよね。わかります？何が違う？何が違う？お母さん、何が違う？認められないっていうことと否定されるっていうことは何が違う？うん、
価値があれば自分の方を振り向いてくれると思う。
認められないっていうことと否定されるっていうことは何が違うんですか、お父さん？認められないっていう
こと、認められないっていうのはただ人から、存在価値そのものを何ていうのかな、して認められないんだで価値が あるのかないのかわからんような状態、否定されるというのはなんかマイナスの価値みたいな感じ、価値でいうと認められるがゼロで否定されるがマイナスの価値みたいな感じるな。
感じる。清盛さん、認められないっていうことと否定されるっていうことは何が違う？
あのまず認められないけど、あの関心がない
と。うん、関心がない。
あ、関心がない。
認められないっていうことは、そもそも親が子供に対して関心がない状態ね。関心がない状態、ね、否定されるっていうのは
否定される方は明確にその相手が自分を拒絶してくるわけですね。
否定されるっていうのは否定される、いいですか。認められないっていうことは関心がないってことなんです。関心がない、関心がないっていうことはね、いいですか、親は私に対して関わっていなかったっていうことなんです。否定されるっていうことは何、否定されるっていうことは
関心があるんですね。否定される
、うん、否定されるっていうことは関心があるっていうことなんです。関心があったね、理想の子供像があったってことなんですよ、うん、子供とは核あるべきっていうのがあってね、そのようにしてくれないと、そのようになるためにね、何かこう注意をしてきたと。だけどね、その価値、自分の理想としている価値以外はあなたはダメなんだというふうに否定してきた。だから否定されているっていうのは、これは親が子供に対して積極的に関わってきた、ね、関わってきた時に否定されているっていう言葉ができるわけ、ね、問題は和美さんが、ね、の親はどっちだったのってこと。
どっちもあるよね。どっ
ちもある。関わってきたし、無関心だった。
例えば面倒さえた時なんかは無関心でいるんですよね。
うん。
なんか自分の気にいらないこととかあれば否定するっていうのはあると思いますけど。
うん。
あったと。
うん。
両方あたりの気がしますけど、
うん、なんで和美さんの言葉から価値がないと否定されるっていう言葉が出てきたんですか。それは否定されているように感じるからなんですか。
まあ、おそらくそういうあの気持ちはあると思います。
価値がないと否定されている。何のために、なんで価値がないと否定されるんですか。なんで価値がないと否定されるってことになるんですか。ここですよ、ここ。ここ。なんで、これは私の言葉じゃないです。かすみさんの言葉です、ね。価値がないと否定されているっていう。
例えば、
うん、
ちゃんとした仕事をしてないと、
うんうん、
そういう人は価値がない、
うん、ちゃんと仕事をしてない人は価値がない、
否定されるってことがありますね。
否定されるということがあると、
はい、
ということがあるだけであって、これはいいですか、この否定されているっていう言葉はね、仏教の教えから言うと変化諸主生なんですね。変化諸主生、変化諸主生っていうのは、変っていうのはあまねくっていうこと、あまねくっていうことはね、いつもっていうことです。いつも、いつもってことです。どこに行ってもってことです。何をしていてもっていうことです。変っていうのはね、いつも否定されているかどうかで、このこれが計らいってことね。この計らい、計らいっていうのはどういう計らいかっていうと、否定されているかどうかっていう世界の中に生きている、ね、これが計らい、ね、計らいっていうことは実際に否定されているかどうかっていうことは関係ないんです。関係ない、実際に否定されているかどうかではなくて、ね、否定されているという世界の中に生きている。つまり私の思い込みなんです。思い込み。私がそのように見てるってことです。ね、人から実際に否定されたわけではない。何か言われたわけではない。言われたわけではないのに、私はそのように見てるっていうことです。ね、これが計らいっていうことです。私は否定されているかどうかっていうことで世界を見てるっていうことです。だからこの言葉が出てきた。価値がないと否定されている。それは価値がない時だけ否定されているわけじゃなくて、ね、否定されないように生きているっていうことも全部ひっくるめて、否定されているという世界の中に生きているっていうことなんです。お母さん分かります？ここはね、すごい大事なことなんです。私の、ね、私が何か思った、何か思ったっていうのは、何かがあって、あることが起きて思ったわけじゃないんです。あることが起きて思ったわけじゃなくて、ずーっと思ってるってことなんです。そうじゃないか、そうじゃないか、そうじゃないか、そうじゃないかっていうふうに見てるってことなんです。私の思い込みで見てる。相手が実際に否定されて、ね、否定してきてるかどうかは関係なく、否定されているんじゃないかっていう、これはこの方の場合はね、そう思うってことですよ。私の中に計らいが、計らいっていうのはすごく大事で、私はそう見てるっていうのが計らいなわけ。ね、私がそう見ているっていうのが計らい。で、執っていうのは、執っていうのは囚われってことなんです。囚われっていうのは、私がそう見ていることは間違いないんだと思うことなんです。私が、ね、例えば否定されているように感じた。否定されているように感じたけど、私がそう見ているだけなんだなと 思わずに現実に否定されているんだなと思ってしまうことをとらわれっていうわけです、ね、だから否定されないように価値がないといけないっていうふうに思ってしまうわけです。価値がないといけない、ね、価値があれば価値があれば否定されることはないんだとこういうふうに思っている。そういうとらわれがあるってことなんです、ね、この計らいというのは自分の思い込み、ね、自分が思い込む、自分がそう思っている、自分がそう思っていることと相手がそう思っていることは別のことなんです。相手がきっとこのように思ってるに違いないと思ったとしても、私が思ってるんであって、相手が思ってるわけじゃない。だけど、私がそう思ってるから、相手は必ずそう思ってるに違いないと。その相手っていうのは、私が生み出した相手なんです。ね。ボンブっていうのはその相手が、ね、実際の相手だと思っている状態がボンブなんです。わかります？ボンブっていうのは私が人だと思っている、否定されているって感じた時にね、例えば清盛さんから否定されているっていうふうに感じたときに、清盛さんが否定してきてるんだと、こういうふうに思うのを凡夫っていうふうに言うわけ、ね、清盛さんが否定してきてるんだとこういうふうに感じる、ね、これが凡夫ってことなんです。凡夫、ね、だから私は否定されないように価値がないといけないっていうふうに思う、ね、価値があれば私は否定されることはないんだっていうふうに思う。で、一生懸命自分は価値を身につけたとするでしょ。ところが相手が否定してきたならば、どう感じる？どう感じ
る？否定されたら、
否定されたら、否定されたら、否定されたら、
あまりいい部分でしない。
否定されたら私が手に入れてきた価値が、ね、否定されたように感じるってことなんです。だから腹が立つんです。私が腹が立つのは私が一生懸命になって頑張ってきたこと、ね、頑張ってきたことによって手に入れてきた価値を相手はいわゆる認めてくれない、ね、相手はすごいことだねと、わあそんなにすぐ頑張ってきたんだっていうふうに認めてくれないだけで、私が頑張ってきたことがまるで意味がないように思ってしまう。今話していることはすごい大事なことですから、よく理解していて、ね、よく理解していただきたいっていうのはいいですか。否定されているという世界の中に生きているんです。偏見訴訟っていうのはね、否定されているという世界の中に生きている。否定されているかどうか、否定されるかどうかっていうことと価値は何の関係もないんです。 お母さん分かります、うん、分かります。どういうこと、
価値を否定されても価値が変わらないよね。
否定されても価値が変わらないじゃなくて、どんなに価値を手に入れたとしても否定されているという世界は何にも変わらないわけ。いいですか。私は否定されないために価値を手に入れようとしてるんです。否定されたくないから価値を手に入れようとしてるんです。でも否定されているというのは偏化殺生で、ね、私が価値を手に入れようが手に入れまいが偏化なわけ。あまねく計らうわけです。価値があるときは計らわなくて、価値がなくなったら計らうんじゃなく、価値があってもなくてもあまねく計らい続けるわけ。これ本当によく理解してる。これね、何気なく話してるけど、ね、私たちは否定されたくないから価値を手に入れようと頑張ってるんですよ。これ聞いてね、ね、聞いてショックを受けないかどうかなんです。ショックを受けるというのは、あれ、私が今まで頑張ってきたことは、ね、私の苦しみとは何の関係もないことなんだってことなんです。お母さん分かります？なんか例えばお母さんが否定されているように感じたとする。一生懸命頑張ってきた。だけど頑張っていることが何かの原因で崩れてしまった、ね、崩れてしまったらまた否定されているように感じるという世界が起きてくるということです。私が頑張って価値を手に入れてきた時はそれは、ね、見えなくなってるだけであってなくなったわけじゃない。だから自分が手に入れてきた価値が失われた瞬間に否定されているという世界が出来上がるんです。そうすると私が人生をかけて一生懸命頑張ってきたこと、頑張ってきたのは、ね、頑張ってきたのは否定されたくないから頑張ってきた。だけど否定されたくないから頑張ってきたけど、この頑張ってきたからといって否定されているという世界は偏化だから何も変わらないんです。
でも実際に否定されていて、まあ、それは苦しいことなんで、
うん、
どうしてもその価値の方に行っちゃいますよね。
価値の方に行っちゃう、うん、そう、価値の方に行くのはどうして、価値の方に行くのは、価値の方に行くのはどうして、どうして価値を手に入れると否定されている世界が見えなくなるここです。ここなんで、なんで、なんで、
価値があれば人が認めてくれるから、
あ、違う違う違う、人が認めてくれる、価値を手に入れたからといって人は認めてくれるわけじゃない。いいですか。価値がないと否定されているという世界の中に生きてる、ね、その人が否定、ね、価値を手に入れた時に否定されていると感じなくなるのはどうして、どうしてかってことです。価値がないと否定されない、あ、価値がないと否定されるということは、価値があると
否定されない。
違う。お母さん。
あてよりも上に。
価値があると
下に見ちゃ
う。うん、価値があるといいですか。否定、価値がないと否定されている、否定されていると感じてる人は、価値を手に入れてる間は否定されていることが感じなくなるんです。なんで、なんで否定されていることが感じなくなるんです。なんで、なんで否定されていることが感じなくなる。なんで、
そういうことがみんな知ってると。
いや違う違う価値がないと否定されている、価値があると否定されない、なったらね、否定されないんだったらね、いわゆる価値があると否定されなくなるっていうことはね、価値がまたなくなったとしても否定されることがなくなるってことなんです。わかります？ところがね、価値がある間は否定されない、否定されていることを感じないね。だけど価値がまたなくなっちゃうと否定されているように感じるっていうことはね、否定されるっていうことがなくなってるわけじゃないんです。わかります？これすごい大事なところ。ね、なくなってるわけじゃないんです。価値があると、価値があると、
だからそうそう、見えなくなってるんです
ね。見えなくなる。否定されていることが見えなくなる。なぜ見えなくなる？清盛さん、なぜ見えなくな
る？見下してるからじゃないですか。
ああ、
価値があるということで。
お母さん、いいですか。価値がないと否定されている、ね、これがね、価値があるとなくなるなら、価値を手に入れたことは意味のあることなんです。でも偏見なわけ。偏見、偏見っていうことは否定されている世界は変わらないわけです。否定されている世界は変わらない、ね、だから価値を手に入れている間は、私は否定されているところからどうなる？
価値は
否定されているというところから、いい、自分に自信があるときというのは自分に価値があるときということです。自分に自信があるときは否定されているように感じない、ね、なぜ、なぜ、否定されなくなる、否定されなくなるんだったらね、否定するという業が消えるはずなんです。業が、だから価値がなくなった、また価値がある状態から価値がなくなったとしても、否定されているっていうふうには感じないんです。
自分のためにやってないから
。違う違う、いいですか。価値がない状態だと否定されている。で、価値があるときは否定されているように感じない。だから私たちは価値があってほしいと思って生きている。そのために一生懸命頑張る。一生懸命頑張る。ね。だけど、また価値がなくなると否定されているように感じるんです。ってことは、否定されるという世界はずーっと続いてるんです。ずっと続いてるけど、なぜ価値があるときだけ否定されていると感じなくなるのかなんです。なぜ、なぜ、 なぜ、ね、否定されなくなる、本当に否定されなくなるなら価値がなくなったとしても、だって否定、価値がある状態で否定されてないんだから、その状態が続いたら業自体が消えるはずなんです、ね、業自体が否定されるという業自体が消えるから、また価値がなくなった時に否定されているというふうに感じることはなくなるはずなんです、ね、ところが、ね、価値がある時は見えなくなっているはずなのに、価値がなくなるとまた否定されているように感じるっていうことは、一貫して否定されるという世界の中に生きているってことなんです。ね。じゃあ価値がある時はどうなっちゃう？価値がある時は。価値がある時は、今日価値があるときは、
さっき言ったんですけど、あの見下して
、ね、価値があるときは、価値があるときは、
因果の通りと関係
ある、因果の通り関係ありますよ、因果の通りが関係ある、いいですか、偏見所知症っていうのはね、あまねく計らうっていうことで、ずっとってことなんです、ずっと、ね、凡夫っていうのはね、いいですか、凡夫と仏の違いは何かこう摩訶不思議な力によって変わるわけじゃないんです、知恵があるか、何かの違いなんです。仏は知恵がある。凡夫は知恵がないんです。知恵がないから、価値を手に入れることとか、手に入れないことと、こととかっていうこととね、否定されている世界ってのは何の関係もないわけ。何の関係もないんです。ね。何も関係もないことに、一生懸命になれるのが凡夫なんです。一生懸命頑張ったから否定されなくなるんだと思ってるわけ。ところが否定されているっていう世界は変わらないから、自分の価値を認めてくれない人を見るとね、否定されているように感じて腹が立つわけです。じゃあ価値がないと否定されている人は、価値があると、価値があるとどうな
る？種まきやめてしまう。
ああ、種まき、否定っていう種まきは消えてないんですよ。消えてないからまた価値がないと元に戻るわけ。わかりました。価値がないと否定されているってことは、価値があると
他人よりも他人に比べて優越感。
ああ違う違う。価値がないと否定されているってことは、自分に自信があるときは、自分に価値があると思っているときは、あると思っているときは、あると思っているときは、ジョムさん。
いや答えが
分かんない。いやもう一発両、もう一目瞭然じゃないですか。ね、うん、価値がないときは否定されているってことは、価値があるときは
肯定されている。
違う。肯定しているなら、肯定しているなら価値がなくなったときに戻ることはないわけ。ね。肯定してるってことは、肯定しているという業が身につくはずなんです。ね。だから、また価値がなくなった時に否定することはなくなるんです。肯定するという種まきが続いてるから。ね。ところが、 価値がある時には否定されなくなったはずなのに、価値がなくなったらまた否定されているように感じるってことは、否定されるという世界はずーっと続いてるってことなんです。ずーっと。
だから価値ある時も結局人を見下したり否定してるじゃないですか。
人の価値を見下してるんじゃなくて、
人の価値を否定している。
うん、人の価値じゃなくて
人そのもの。
じゃあ価値がある時は価値がないものを
否定する。
見下してる。
見下してるんじゃなくて
否定。
うん、否定してる、うん、ね。価値がないと見下されていると感じる人は価値があるときは見下している、うん、価値がないと否定されていると感じている人は価値があると否定しているんです。間違いなく
常に否定という言葉が出るんだ。
そう、だから否定してる。そう、否定してるから否定されているという結果を受けるんです、うん、ところが価値があるときは否定しているっていう自覚がないんです、
うん、自分を否定してる、
うん、人です。うん、人を否定しているっていう自覚がないだけなんです。
例えばお金があったとしますよ、
うん、
ただそれで人を見て、金のない人を見て否定してるんですか。
そう、例えばこの場合ね、ね、利益、自分の利益ばかり考えてると、うん、ね、得することばかり考えてる、うん、それは利益のない、利益が自分があったならば、利益があったならば自分に価値があると思っている、うん、ね、それはお金のない人を否定してるってことになる。だから私が価値がなくなった時に否定されているという世界の中に生きるわけです。ところがね、ここが否定しているっていうことが多くの人は自覚がないんです。
それで他人を否定していると自分が否定されていることが見えなくなるっていうんですか。
あ、そう、結局ね、否定という世界の中に生きてるわけ、うん、で、私が否定されないようになるためには否定するしかないんです。あ、
否定以外に概念がないみたいなんですかね。
そう、これを偏化諸主張っていう。
なるほど。
だから私は否定されなくなったっていうことは間違いなく否定してるんです。否定してる。否定されているっていう世界の中に生きてきた人は間違いなく自分に価値があるという時は否定してるんです。だけど自覚がないんです。自覚がないだけなんです。否定してるけど、ね、否定している自覚がないんです。だから何にも悪いと思ってない。悪いと、かわいそうだというふうにも思わない、ね、当然ぐらいに思うんです。私がやったことで相手が傷ついたとしても当然だぐらいになっちゃうんです。かわいそうだとは思わない。当然だね、人が傷つくようなことを思ったとしても、人が悲しむようなことを思ったとしても、ね、当然だと思っちゃうんです。かわいそうだっていうふうには思わない、ね、そういうのを持ってる。だけどそれは人を否定しているんじゃなくて、ね、人を否定してるんじゃなくて自分を否定していることなんだ、ね、 自分を否定していることなんだ、人を否定してるんじゃなくて自分を否定してるんだっていうことに気づくのが仏なんです。仏って人のことを考えられるようになるんじゃないんですよ。仏っていうのはね、自分のことしか考えてないんです。ね、自分のことしか考えてないんです。人を否定することは自分が傷つく。ああもうやめよう、これなんです、これが仏なんです。人がかわいそうだ、もちろんね、本当の仏様は、ね、人がかわいそうだっていうね気持ちを起こしますよ。だけどそれはその前提としてね、自分がそうされたら悲しいからとかね、自分がそうされたら苦しいからとかね、自分がそうされたら傷つくからとかね、自分があるんです。まず自分が人を否定するっていうことは、自分が苦しむなと。結局否定という業がずーっと残り続けてるから。ね、ずーっと残り続けていて、否定という計らいの中に生き続けている世界って苦しいだろうなっていう。これが変化諸生なわけ。価値がない時も、価値がある時も、否定というものに自分の世界がずーっと囚われてるわけ。ずーっと。ね。それは苦しいよね。ね。私が苦しいよね。こう思うのが、ね、仏様なんです。だから、仏様は人を否定してる人を見てね、あんな悪いやつっていうふうに思わないわけ。あんな、かわいそうな人だと慈悲の心を起こすわけです。ね。例えば野党とかがね、桜を見る会でね、首相をね責め立てている。あんなことやってていいのか、あんなことやってていいのか。もうそこはね、仏様からね見られたら、そんな人を否定することばかり考えてるんですか。ね、あなた国の代表でありながら人を否定することばかり、人を批判することばかり考えてるんですかと。ね、人の税、いわゆる国民の税金を使って人を否定することばかり考えてるんです。そういうことばかり考えてると、あなたの世界はもう否定することばかりしか見えなくなるんです。ね、そんな人が国を良くしよう、こんなこと考えられるわけないんです。良くしていこう、良くなっていこうなんて思ってないんです、否定するってことは。ね、この否定するっていう世界の中に生きている人はね、頑張るのは否定されたくないから、ね、だから否定があるわけ。でも私たちが求めているものは、この否定という世界から抜け出すことなんです。これが私の人生の目的なんです。私が生きているのはこの否定という価値観の中から抜け出していくことなんです、ね、いつも自分が否定されないように頑張るか、人を否定するか、そればっかしか考えてない世界から抜け出していくことなんです。
それは人を否定しないように心がければいいんですか？
そう、人を否定しないように心がけて、まずね、否定しないようにっていう以上にね、否定しているっていう自覚を持つことが大事なんです。あ、否定してるなと、ね、否定したら私がかわいそうなんです。人じゃない。私がかわいそう。ね。こんな風に否 定ばかり思ってたらね、私はずっと否定という世界の中に生き続けることになる、ね、否定という世界にずっと囚われ続けていくことになる。これは幸せではないな、ね、人の悪いところばかり否定するような心が、ね、浮かんできたならば、ああ、私ってこんなに否定することばかりに囚われてるんだな、ね、これが変化諸種相なんです。そういう世界の中にずっと生き続けてる。ずっ死んでも生まれ変わってもずっと否定という世界の中にずっと生き続けている、ね、そしてずっと否定されないように否定されないように否定されないように頑張り続けていて、その頑張りは何の意味もなく報われずに終わっていく。だから仏教を聞かなくちゃいけないんです。あ、そうか。私は、ね、ずっとあることにとらわれ、執着の衆ね、とらわれ続けてきたんだ。ね、とらわれてきたんだ、ね。価値がある時もない時も、否定というものからずっとね、ずっととらわれながら生きてきたんだ。これを抜け出すのが解脱なんですよ。
まあ、それを自覚すること
が、そう、自覚することが大事なんです。あ、私ってこういう世界の中に生きてるんだ、ね、無意識のうちに否定されないように生きてるはずなのに何の意味もなく生きてるんだ、ね、あ、ここから抜け出すことが、これが解脱なんだ、仏になる、ね、仏になるっていうことなんだ。これが分かればもう自分は苦しみたくない、傷つきたくない、もう否定することをやめよう。人がね、例えば主張がね、コーヒーを使ってね、桜を見る会をしていたとしてもね、いいじゃないかと、ね、人のお金使ってそんなことやってていいのか、何言ってんの、今までの主はずっとやってきたじゃないの安倍首相だけが悪いの、そんなことないでしょ、ずっとそんなことをね、問題にして批判をすることよりもあなたが楽になった方がいいね。安倍首相どんなに批判したとしてもね、あなたの心は楽にならない。それはね、否定する側になるから楽になったように見えるんですよ。これが一年の救いっていう、ね、一年で否定されてる側から否定する側になるから、人間っていうのはね、もうすぐにはまるんです。こういうのはね、もう誰から教えてもらうことなくパッと変われるからね、パッと苦しみがね、一年でなくなるね。如来なにひどね、もうずーっと苦しんできた人が一年で楽になるね。だから、まか不思議な救いだとかっていうふうにね、勘違いする。でもそんなの世の中でよくあること。否定する側になったら、否定されてることから否定する側になったら、苦しみが一瞬で楽になる。だからみんな否定したいんです。
すぐ楽になれるから、
すぐ楽になる、もう一瞬で楽になる、一瞬で苦しみが一瞬で消えるんです。そりゃハマるよね、みんなやるよね。だけど価値がなくなったらまた戻ってくるだけなんです、ね、仏教は根本的な解決をしてる。否定される側から否定する側になったら楽になるけど、ね、その楽になったっていうのは本当の解決じゃない。否定というものから抜け出さない限り、苦しみは楽にならないんだよということを知ることが、これが仏教なんです。分かっていただけたでしょ
うか。他人を否定したくなったら、まあ いいじゃないかと、
うん、そういいじゃないか、こんなことで私が苦しむ必要はないってことです、
うん、
悪いことを相手がしてんだとしてもね、その人が苦しめばいいんであって、うん、ね、自業自得で私がついでに苦しむ必要はない、
うん、
ね、分かっていただけるでしょうか、
はい。